2。我が輩は新年来多少有名になったので、猫ながらちょっと鼻が高く感じられるのはありがたい。元朝早々主人のもとへ一枚の絵はがきが来た。これは彼の交友、某画家からの年始状であるが、上部を赤、下部を深緑で塗って、その真ん中に一の動物がうずくまっているところをパステルで描いてある。主人は例の書斎でこの絵を横から見たり縦から眺めたりして、うまい色だなという。すでに一応完膚したものだから、もうやめにするかと思うと、やはり横から見たり縦から見たりしている。体をねじ向けたり、手を伸ばして、年寄りが三世草を見るようにしたり、または窓の方へ向いて、鼻の先まで持ってきたりして見ている。早くやめてくれないと、膝が揺れて、剣呑でたまらない。ようやくのことで、動揺があまり激しくなくなったと思ったら、小さな声で、一体何を書いたのだろうという。主人は絵はがきの色には感服したが、書いてある動物の正体がわからんので、さっきから苦心をしたものと見える。そんなわからぬ絵はがきかと思いながら、寝ていた目を上品に半ば開いて落ち着き払ってみると、紛れもない。自分の肖像だ。主人のように、アンドレア・デルサルトを決め込んだものでもあるまいが、画家だけに、形態も色彩も、ちゃんと整ってできている。誰が見たって、猫にそう言いない。少し眼色のあるものなら、猫のうちでも、他の猫じゃない。我が輩であることが、判然とわかるように、立派に書いてある。このくらい明瞭なことをわからずに、書くまで苦心するかと思うと、少し人間が気の毒になる。できることなら、その絵が我が輩であるということを知らしてやりたい。我が輩であるということは、よしわからないにしても、せめて猫であるということだけはわからしてやりたい。しかし、人間というものは、到底我が輩猫族の言語を、返しうるくらいに天の恵みに欲しておらん動物であるから、残念ながらそのままにしておいた。ちょっと読者に断っておきたいが、元来人間が何ぞというと、猫猫と子供投げに警部の口調を持って我が輩を評価する癖があるは、はなはだよくない。人間のカスから牛と馬ができて、牛と馬の糞から猫が製造されたごとく考えるのは、自分の無知に心づかんで高慢な顔をする教師などにはありがちのことでもあろうが、はたから見てあまりみっともいいものじゃない。いくら猫だってそう粗末勘弁にはできぬ。よそ目には一列一体平等無差別。どの猫も自家固有の特色などはないようであるが、猫の社会に入ってみると、なかなか複雑なもので、十人十色という人間界の言葉は、そのままここにも応用ができるのである。目つきでも鼻つきでも毛並みでも足並みでも、みんな違う。髭の張り具合から耳の立ち塩梅、尻尾の垂れ加減に至るまで、同じものは一つもない。器量、武器量、好き嫌い、水不水の数を尽くして、千差万別と言っても差し支えないくらいである。そのように、判然たる区別が損しているにもかかわらず、人間の目は、ただ工場とか何とか言って、空ばかり見ているものだから、我が輩の性質は無論、相貌の末を識別することすら 到底できぬのは気の毒だ。同類愛求むとは昔からある言葉だそうだが、その通り。持ち屋は持ち屋、猫は猫で、猫のことならやはり猫でなくてはわからん。いくら人間が発達したって、こればかりはダメである。言わんや、実際を言うと、彼らが自ら信じているごとく、偉くもなんともないのだから、なおさら難しい。また、言わんや、同情に乏しい我が輩の主人のごときは、相互を残りなく介するというが、愛の第一義であるということすら、わからない男なのだから、仕方がない。彼は、性の悪い牡蠣のごとく書斎に吸いついて、かつて外界に向かって口を開いたことがない。それで自分だけはすこぶる達観したような面構えをしているのは、ちょっとおかしい。達観しない証拠には、現に我が輩の肖像が目の前にあるのに少しも悟った様子もなく、今年は正露の第二年目だから、大方熊の絵だろうなどと、気の知れぬことを言って済ましているのでもわかる。我が輩が主人の膝の上で目を眠りながら書く考えていると、やがて下女が第二の絵はがきを持ってきた。見ると、活版で舶来の猫が四五匹ずらりと行列して、ペンを握ったり書物を開いたり勉強をしている。そのうちの一匹は、席を離れて、机の隅で西洋の猫じゃ猫じゃを踊っている。その上に、日本の隅で、我が輩は猫であると、黒々と書いて、右の脇に、書を読むや、踊るや猫の春ひとひという俳句さえしたためられてある。これは、主人の旧門下生より来たので、誰が見たって一見して意味がわかるはずであるのに、うかつな主人はまだ悟らないと見えて不思議そうに首をひねって、はてな、今年は猫の年かなと独り言を言った。我が輩がこれほど有名になったのをまだ気がつかずにいると見える。ところへ、下女がまた第三のはがきを持ってくる。今度は絵はがきではない。京賀新年と書いて、傍らに、恐縮ながら、かの猫へもよろしくご伝世願い上げ奉り候とある。いかに有縁な主人でも、こうあからさまに書いてあれば、わかるものと見えて、ようやく気がついたように、ふん。と言いながら、我が輩の顔を見た。その目つきが、今までとは違って、多少尊敬の意を含んでいるように思われた。今まで世間から存在を認められなかった主人が、急に一個の新面目を施したのも、まったく我が輩のおかげだと思えば、このくらいの目つきは、死闘だろうと考える。檻から門の格子がチリンチリンチリリリリンとなる。大方来客であろう。来客なら下女が取り次ぎに出る。我が輩は魚屋の梅子が来るときのほかは出ないことに決めているのだから平気で元のごとく主人の膝に座っておった。すると主人は、氷菓子にでも飛び込まれたように、不安な顔つきをして玄関の方を見る。何でも、念願の客を受けて、酒の相手をするのが、いやらしい。人間も、このくらい偏屈になれば、申し分はない。そんなら、早くから外出でもすればよいのに、それほどの勇気もない。いよいよ、牡蠣の根性を表している。 しばらくすると下女が来て、寒月さんがおいでになりましたという。この寒月という男は、やはり主人の旧門下生であったそうだが、今では学校を卒業して、何でも主人より立派になっているという話である。この男が、どういうわけか、よく主人のところへ遊びに来る。来ると、自分を思っている女が、ありそうな、なさそうな、世の中が面白そうな、つまらなそうな、すごいような、艶っぽいような、文句ばかり並べては帰る。主人のような、しなびかけた人間を求めて、わざわざこんな話をしに来るのからして、合点がゆかぬが、あの画期的主人が、そんな談話を聞いて、時々相槌を打つのは、なお面白い。しばらくご無沙汰をしました。実は、去年の暮れから大いに活動しているものですから、出よう出ようと思っても、ついこの方角へ足が向かないので、と、羽織の紐をひねくりながら、謎見たようなことを言う。どっちの方角へ足が向くかね、と、主人は真面目な顔をして、黒木綿の紋付き羽織の袖口を引っ張る。この羽織は木綿で雪が短い。下からでんべらものが左右へ五分ぐらいずつはみ出している。えへへへ、少し違った方角で、と寒月くんが笑う。見ると、今日は前歯が一枚欠けている。君、歯をどうかしたかね？と主人は問題を転じた。ええ、実は、あるところで椎茸を食いましてね。何を食ったって？その、少し椎茸を食ったんで。椎茸の傘を前歯で噛み切ろうとしたら、ぼろりと歯が欠けましたよ。椎茸で前歯が欠けるなんざ、なんだか、じじい臭いね。俳句にはなるかもしれないが、恋にはならんようだな、と、平手で我が輩の頭を軽く叩く。ああ、その猫が例のですか。なかなか太ってるじゃありませんか。それなら、車屋の黒にだって、負けそうもありませんね。立派なものだ、と、寒月くんは大いに我が輩を褒める。近頃、だいぶ大きくなったのさ、と自慢そうに頭をポカポカ殴る。褒められたのは得意であるが、頭が少々痛い。一昨夜も、ちょいと合奏会をやりましてね、と、寒月くんは、また話を元へ戻す。どこで？どこでも、そりゃお聞きにならんでもよいでしょう。バイオリンが三調と、ピアノの伴奏で、なかなか面白かったです。バイオリンも、三調くらいになると、下手でも聞かれるものですね。二人は女で、私がその中へ混じりましたが、自分でもよく弾けたと思いました。そしてその女というのは何者かね、と主人は羨ましそうに問いかける。元来主人は平常古朴宦官のような顔つきはしているものの、実のところは、決して婦人に冷淡な方ではない。かつて西洋のある小説を読んだら、その中にある一人物が出てきて、それが大抵の婦人には必ずちょっと惚れる。勘定をしてみると、往来を通る婦人の7割弱には連着するということが 風刺的に書いてあったのを見て、これは真理だと感心したくらいな男である。そんな浮気な男がなぜ画期的生涯を送っているかというのは、我が輩猫などには到底わからない。ある人は失恋のためだとも言うし、ある人は異弱のせいだとも言うし、また、ある人は金がなくて臆病な太刀だからだとも言う。どっちにしたって、明治の歴史に関係するほどな人物でもないのだから、構わない。しかし、寛月くんの女連れを羨ましげに尋ねたことだけは事実である。寛月くんは面白そうに口取りのかまぼこを箸で挟んで半分前歯で食い切った。我が輩はまた賭けはせぬかと心配したが、今度は大丈夫であった。何？二人とも去るところの霊場ですよ。ご存知の方じゃありませんと、よそよそしい返事をする。なーると主人は引っ張ったが、ほどを略して考えている。寛月くんはもういい加減な自分だと思ったものか。どうもいい天気ですな。お暇ならご一緒に散歩でもしましょうか。旅順が落ちたので、シチューは大変な景気ですよ、と促してみる。主人は旅順の陥落より女連れの身元を聞きたいという顔でしばらく考え込んでいたが、ようやく決心をしたものと見えて、それじゃ出るとしようと思い切って立つ。やはり黒木綿の紋付き羽織に兄の形見とかいう20年来着古した結城紬の綿入れを着たままである。いくら結城紬が丈夫だってこう着続けてはたまらない。ところどころが薄くなって日に透かしてみると裏から継ぎを当てた針の目が見える。主人の服装にはシワスも正月もない。普段着もよそ行きもない。出るときは懐で押してぶらりと出る。他に着るものがないからか、あっても面倒だから着替えないのか。我が輩にはわからん。ただし、これだけは失恋のためとも思われない。二人が出て行った後で、我が輩は、ちょっと失敬して、寛月くんの食い切ったかまぼこの残りを頂戴した。我が輩も、この頃では普通一般の猫ではない。まず、桃川助演以後の猫か、グレーの金魚を盗んだ猫くらいの資格は、十分あると思う。車屋の黒などは、元より眼中にない。かまぼこの一切れくらい頂戴したって、人からかれこれ言われることもなかろう。それに、この人目を忍んで完食をするという癖は、何も我ら猫族に限ったことではない。うちのおさんなどは、よく細君の留守中に、餅菓子などを失敬しては頂戴し、頂戴しては、失敬している。おさんばかりじゃない。現に、上品なしつけを受けつつあると、細君から不意調せられている、子供ですら、この傾向がある。四五日前のことであったが、二人の子供が、馬鹿に早くから目を覚まして、まだ主人夫婦の寝ている間に、向かいようて食卓に着いた。彼らは毎朝主人の食うパンの幾分に砂糖をつけて食うのが例であるが、この日はちょうど砂糖壺が卓の上に置かれてさじさえ添えてあった。いつものように砂糖を分配してくれるものがないので、大きい方が やがて壺の中から一さじの砂糖をすくい出して自分の皿の上へ開けた。すると小さいのは姉のした通り同分量の砂糖を同方法で自分の皿の上に開けた。しばらく両人は睨み合っていたが、大きいのがまたさじを取って一杯を我が皿の上に加えた。小さいのもすぐさじを取って我が分量を姉と同一にした。すると姉がまた一杯すくった。妹も負けずに一杯をふかした。姉がまた壺へ手をかける。妹がまたさじを取る。見ている間に、一杯、一杯、一杯と重なって、ついには二人の皿には山盛りの砂糖がうず高くなって、壺の中には一さじの砂糖も余っておらんようになったとき、主人が寝ぼけまなこをこすりながら寝室を出てきて、せっかくしゃくい出した砂糖を元のごとく壺の中へ入れてしまった。こんなところを見ると、人間は利己主義から割り出した公平という念は猫より勝っているかもしれんが、知恵はかえって猫より劣っているようだ。そんなに山盛りにしないうちに、早く舐めてしまえばいいにと思ったが、例のごとく我が輩の言うことなどは通じないのだから、気の毒ながらお鉢の上から、黙って見物していた。寛月くんと出かけた主人は、どこをどう歩いたものか、その晩遅く帰ってきて、翌日食卓に着いたのは九時ごろであった。例のお鉢の上から拝見していると、主人は黙って雑煮を食っている。変えては食い、変えては食う。餅の切れは小さいが、何でも無切れか七切れ食って最後の一切れを碗の中へ残して、もうよそうと箸を置いた。他人がそんなわがままをするとなかなか承知しないのであるが、主人の意向を振り回して得意なる彼は濁った汁の中に焦げただれた餅の死骸を見て平気で済ましている。サイ君が袋戸の奥からタカジアスターゼを出して卓の上に置くと、主人はそれは効かないから飲まんと言う。でもあなた、でんぷん質のものには大変効能があるそうですから召し上がったらいいでしょう、と飲ませたがる。でんぷんだろうがなんだろうがダメだよ、と頑固に出る。あなたは、本当に飽きっぽい、と、サイ君が独り言のように言う。飽きっぽいのじゃない。薬が効かんのだ。それだって、せんだって銃は大変によく効くよく効くとおっしゃって、毎日毎日上がったじゃありませんか。こないだうちは効いたのだよ。この頃は効かないのだよ、と、追句のような返事をする。そんなに飲んだりやめたりしちゃ、いくら効能のある薬でも効く気遣いはありません。もう少し辛抱が良くなくちゃ、異弱なんぞは他の病気とは違って治らないわね、とお盆を持って控えたお産を帰り見る。それは本当のところでございます。もう少し召し上がってご覧にならないと、とても良い薬か悪い薬かわかりますまいと、おさんは一も二もなく細君の肩を持つ。何でもいい。飲まんのだから飲まんのだ。女なんかに何がわかるものか、黙っていろ。どうせ、女ですわ、と細君が、タカジアスターゼを主人の前へ突きつけて、ぜひ爪腹を切らせようとする。主人は何も言わず立って書斎へ入る。 サイ君とおさんは顔を見合わせてニヤニヤと笑う。こんな時に後からくっついていって膝の上へ乗ると大変な目に遭わされるから、そっと庭から回って書斎の縁側へ上がって障子の隙から覗いてみると、主人はエピクテタスとかいう人の本を開いてみておった。もしそれがいつもの通りわかるならちょっと偉いところがある。五六分するとその本を叩きつけるように机の上へ放り出す。大方そんなことだろうと思いながらなお注意していると、今度は日記帳を出して霜のようなことを書きつけた。寒月と根津、上野、池の畑、神田辺を散歩。池の畑の待合の前で芸者が裾模様の春着を着て羽をついていた。衣装は美しいが、顔はすこぶるまずい。なんとなくうちの猫に似ていた。何も顔のまずい例に特に我が輩を出さなくっても良さそうなものだ。我が輩だって来たどこへ行って顔さえすってもらや、そんなに人間と違ったところはありゃしない。人間はこううぬぼれているから困る。宝丹の角を曲がるとまた一人芸者が来た。これは背のすらりとしたなで型の格好よく出来上がった女で、着ている薄紫の着物も素直に着こなされて上品に見えた。白い歯を出して笑いながら、玄ちゃん、ゆうべは、つい忙しかったもんだから、と言った。ただし、その声は旅ガラスのごとくしゃがれておったので、せっかくの風采も大いに下落したように感じられたから、いわゆる玄ちゃんなるものの、いかなる人なるかを振り向いてみるも面倒になって、懐でのままおなり道へ出た。寒月は、なんとなくそわそわしているごとく見えた。人間の心理ほど消しがたいものはない。この主人の今の心は怒っているのだか、浮かれているのだか、または鉄人の遺書に一同の慰安を求めつつあるのか、ちっともわからない。世の中を冷笑しているのか、世の中へ混じりたいのだか、くだらぬことに癇癪を起こしているのか、仏外に挑戦としているのだか、さっぱり見当がつかぬ。猫などはそこへ行くと単純なものだ。食いたければ食い、寝たければ寝る。怒るときは一生懸命に怒り、泣くときは絶対絶命に泣く。第一、日記などという無用のものは決してつけない。つける必要がないからである。主人のように裏表のある人間は日記でも書いて世間に出されない自己の面目を暗室内に発揮する必要があるかもしれないが、我ら猫族に至ると、行順さが公私創業、ことごとく神聖の日記であるから、別段そんな面倒な手数をして、己の新面目を保存するには及ばぬと思う。日記をつける暇があるなら、縁側に寝ているまでのことさ。神田の坊邸で晩餐を食う。久しぶりで政宗を二三杯飲んだら、今朝は胃の具合が大変いい。胃弱には晩酌が一番だと思う。高地アスターゼはもろにいかん。誰が何と言ってもダメだ。どうしたって聞かないものは聞かないのだ。むやみに高地アスターゼを攻撃する。 一人で喧嘩をしているようだ。今朝の癇癪がちょっとここへ尾を出す。人間の日記の本職はこういう辺に損するのかもしれない。先だって〇〇は朝飯を廃すると胃が良くなると言うたから、二三日朝飯をやめてみたが、腹がぐうぐうなるばかりで効能はない。三角三角は、ぜひ効のものを立てと忠告した。彼の説によると、すべて胃病の原因は漬物にある。漬物さえ立てば、胃病の源を枯らすわけだから、本腹は疑いなしという論法であった。それから一週間ばかり、甲のものに箸を触れなかったが、別段の弦も見えなかったから、近頃はまた食い出した。バツバツに聞くと、それは安腹もみ療治に限る。ただし、普通のでは言うかぬ。皆川流という古流な揉み方で、一二度やらせれば大抵の胃病は根治できる。安井側見も大変この安魔術を愛していた。坂本龍馬のような豪傑でも時々は治療を受けたというから、早速上根岸まで出かけて揉ましてみた。ところが、骨を揉まなければ治らぬとか、臓腑の位置を一度転倒しなければ根治がしにくいとか言って、それはそれは残酷な揉み方をやる。後で体が綿のようになって、昏睡病にかかったような心持ちがしたので、一度で並行してやめにした。A 君は、ぜひ固形体を食うなという。それから、一日牛乳ばかり飲んで暮らしてみたが、この時は腸の中でどぼりどぼりと音がして大水でも出たように思われて昼夜眠れなかった。B 氏は横隔膜で呼吸して内臓を運動させれば自然と胃の働きが健全になるわけだから試しにやってごらんという。これも多少やったが、なんとなく腹中が不安で困る。それに時々思い出したように一心不乱にかかりはするものの、五六分経つと忘れてしまう。忘れまいとすると横隔膜が気になって本を読むことも文章を書くこともできない。美学者の名帝がこの帝を見て、三毛のついた男じゃあるまいし、よすがいいと冷やかしたから、この頃はよしてしまった。C 先生は、そばを食ったらよかろうと言うから、早速、賭けと森を変わる変わる食ったが、これは腹が下るばかりで、何らの効能もなかった。世は年来の異弱を治すために、できうる限りの方法を講じてみたが、すべてダメである。ただ、夕べ寒月と傾けた三杯の正宗は、確かに効き目がある。これからは毎晩二三杯ずつ飲むことにしよう。これも決して長く続くことはあるまい。主人の心は我が輩の目玉のように寒暖なく変化している。何をやっても長持ちのしない男である。その上、日記の上で胃病をこんなに心配しているくせに、表向きは大いに痩せ我慢をするからおかしい。先だってその友人で何がしという学者が訪ねてきて、一種の見地からすべての病気は不祖の罪悪と、自己の罪悪の結果に他ならないという議論をした。だいぶ研究したものと見えて、条理が明晰で秩序が整然として立派な説であった。気の毒ながら、うちの主人などは、到底これを反駁するほどの頭脳も学問もないのである。 しかし、自分が異病で苦しんでいる際だから、なんとかかんとか弁解をして、自己の面目を保とうと思ったものと見えて、君の説は面白いが、あのカーライルは異弱だったぜと。あたかも、カーライルが異弱だから、自分の異弱も名誉であると言ったような、見当違いの挨拶をした。すると友人は、カーライルが異弱だって。異弱の病人が必ずカーライルにはなれないさ、と決めつけたので、主人は黙念としていた。格のごとく虚栄心に富んでいるものの、実際はやはり異弱でない方がいいと見えて、今夜から晩酌を始めるなどというのは、ちょっと滑稽だ。考えてみると、今朝雑煮をあんなにたくさん食ったのも、夕べ、寛月くんと政宗をひっくり返した影響かもしれない。我が輩も、ちょっと雑煮が食ってみたくなった。我が輩は猫ではあるが、大抵のものは食う。車屋の黒のように、横丁の魚屋まで遠征をする気力はないし、新道の二元金の師匠のとこの三家のように、贅沢は無論言える身分でない。従って、存外嫌いは少ない方だ。子供の食いこぼしたパンも食うし、餅菓子のあんも舐める。このものはすこぶるまずいが、経験のため、たくあんを二切ればかりやったことがある。食ってみると、妙なもので、大抵のものは食える。あれは嫌だ、これは嫌だというのは、贅沢なわがままで、到底教師のうちにいる猫などの口にすべきところでない。主人の話によると、フランスにバルザックという小説家があったそうだ。この男が大の贅沢屋で、もっともこれは口の贅沢屋ではない。小説家だけに文章の贅沢を尽くしたということである。バルザックがある日、自分の書いている小説中の人間の名をつけようと思って、いろいろつけてみたが、どうしても気に入らない。ところへ友人が遊びに来たので、一緒に散歩に出かけた。友人は元より何にも知らずに連れ出されたのであるが、バルザックはかねて自分の苦心している名を目つけようという考えだから、往来へ出ると何もしないで店先の看板ばかり見て歩いている。ところが、やはり気に入った名がない。友人を連れてむやみに歩く。友人は訳がわからずにくっついていく。彼らはついに朝から晩までパリを探検した。その帰りがけにバルザックはふとある裁縫屋の看板が目についた。見るとその看板にマーカスという名が書いてある。バルザックは手を打って、これだこれだ。これに限る。マーカスはいい名じゃないか。マーカスの上、Z という頭文字をつける。すると、申し分のない名ができる。Z でなくてはいかん。Z、マーカスは実にうまい。どうも自分で作った名はうまくつけたつもりでも、なんとなくわざとらしいところがあって面白くない。ようやくのことで気に入った名ができた、と友人の迷惑はまるで忘れて一人嬉しがったというが、小説中の人間の名前をつけるに一日パリを探検しなくてはならぬようでは、ずいぶん手数のかかる話だ。贅沢もこのくらいできれば結構なものだが、我が輩のように画期的主人を持つ身の上では、とてもそんな気は出ない。 何でもいい、食えさえすればという気になるのも、境遇のしからむるところである。だから、今雑煮が食いたくなったのも、決して贅沢の結果ではない。何でも食えるときに食っておこうという考えから、主人の食い余した雑煮が、もしや台所に残っていはすまいかと、思い出したからである。台所へ回ってみる。今朝見た通りの餅が、今朝見た通りの色で、碗の底に膠着している。白状するが、餅というものは、今まで一遍も口に入れたことがない。見ると、うまそうにもあるし、また、少しは、機敏が悪くもある。前足で上にかかっているナッパをかき寄せる。爪を見ると、餅の上皮が引きかかってネバネバする。嗅いでみると、釜の底の飯をお鉢へ移すときのような匂いがする。食おうかな、やめようかなと、あたりを見回す。こうか不幸か、誰もいない。おさんは、暮れも春も同じような顔をして羽をついている。子供は奥座敷で、なんとおっしゃるうさぎさんを歌っている。食うとすれば今だ。もしこの木を外すと、来年までは餅というものの味を知らずに暮らしてしまわねばならん。我が輩は、この刹那に猫ながら一の心理を監督した。得がたき機械はすべての動物をして、好まざることをもあえてせしむ。我が輩は実を言うと、そんなに雑煮を食いたくはないのである。いな、湾底の様子を熟視すればするほど機微が悪くなって、食うのが嫌になったのである。この時、もしお産でも勝手口を開けたなら、奥の子供の足音がこちらへ近づくのを聞き得たなら、我が輩は惜しげもなく碗を見捨てだろう。しかも雑煮のことは来年まで念頭に浮かばなかったろう。ところが誰も来ない。いくら躊躇していても誰も来ない。早く食わぬか食わぬかと催促されるような心持ちがする。我が輩は碗の中を覗き込みながら、早く誰か来てくれればいいと念じた。やはり誰も来てくれない。我が輩はとうとう雑煮を食わなければならん。最後に体全体の重量を碗の底へ落とすようにして、あぐりと餅の角を一寸ばかり食い込んだ。このくらい力を込めて食いついたのだから、大抵なものなら噛み切れるわけだが、驚いた。もうよかろうと思って歯を引こうとすると引けない。もう一遍噛み直そうとすると動きが取れない。餅は魔物だなと感づいたときはすでに遅かった。沼へでも落ちた人が、足を抜こうと焦るたびにブクブク深く沈むように、噛めば噛むほど口が重くなる。歯が動かなくなる。歯ごたえはあるが、歯ごたえがあるだけでどうしても始末をつけることができない。美学者明廷先生がかつて我が輩の主人を評して、君は割り切れない男だと言ったことがあるが、なるほど、うまいことを言ったものだ。この餅も主人と同じように、どうしても割り切れない。噛んでも噛んでも、三で十を割るごとく、人未来在型のつく語はあるまいと思われた。この反問の際、我が輩は覚えず、第二の真理に包着した。すべての動物は、直角的に事物の適不適を予知す。 真理はすでに二つまで発明したが、餅がくっついているので、業も愉快を感じない。歯が餅の肉に吸収されて、抜けるように痛い。早く食い切って逃げないと、お産が来る。子供の消化も病んだようだ。きっと台所へ駆け出してくるに相違ない。反問の曲、尻尾をぐるぐる振ってみたが、何らの効能もない。耳を立てたり寝かしたりしたが、ダメである。考えてみると、耳と尻尾は、餅と何らの関係もない。要するに、振り損の立て損の寝かし損であると気がついたから、やめにした。ようやくのこと、これは前足の助けを借りて餅を払い落とすに限ると考えついた。まず、右の方を上げて口の周囲を撫で回す。撫でたくらいで割り切れるわけのものではない。今度は左の方を伸ばして、口を中心として急激に円を隠してみる。そんなまじないで間は落ちない。辛抱が肝心だと思って左右変わる変わるに動かしたが、やはり依然として歯は餅の中にぶら下がっている。ええ、面倒だ、と両足を一度に使う。すると不思議なことに、この時だけは後足二本で立つことができた。なんだか猫でないような感じがする。猫であろうがあるまいが、こうなった日にゃ構うものか、何でも餅の間が落ちるまでやるべしという意気込みで、むちゃくちゃに顔中引っかき回す。前足の運動が猛烈なので、ややともすると中心を失って倒れかかる。倒れかかるたびに後足で調子を取らなくてはならぬから、一つところにいるわけにもいかんので、台所中あちらこちらと飛んで回る。我ながらよくこんなに器用に立っていられたものだと思う。第三の心理が博打に厳然する。危うきに望めば平常なし、あたわざるところのものをなしあたう。これを転誘という。幸いに転誘を受けたる我が輩が一生懸命餅の間と戦っていると、なんだか足音がして奥より人が来るような気配である。ここで人に来られては大変だと思って、いよいよ焼きとなって、台所を駆け回る。足音はだんだん近づいてくる。ああ、残念だが、転入が少し足りない。とうとう子供に見つけられた。
あら、猫がお雑煮を食べて踊りを踊っていると、
大きな声をする。この声を第一に聞きつけたのが、おさんである。羽も羽ごいたも打ち合って、勝手から、あら、まあ、と飛び込んでくる。サイ君は、ちりめんの紋付きで、嫌な猫ねえ、と仰せられる。主人さえ、書斎から出てきて、このバカ野郎、と言った。面白い面白いというのは、子供ばかりである。そうして、みんな申し合わせたようにゲラゲラ笑っている。腹は立つ。苦しくはある。踊りはやめるわけにいかぬ。弱った。ようやく笑いがやみそうになったら、五つになる女の子が、
お母様、猫も随分ね、
と言ったので、狂乱を祈祷に何とかするという勢いで、また大変笑われた。人間の同情に乏しい時効もだいぶ検問したが、この時ほど恨めしく感じたことはなかった。ついに転誘もどっかへ消え失せて、在来の通り四つ這いになって 目を白黒するの集大を演ずるまでに並行した。さすが、見殺しにするのも気の毒と見えて、まあ、餅を取ってやれ、と、主人がおさんに命ずる。おさんは、もっと踊らせようじゃありませんかという目つきで、細君を見る。細君は、踊りは見たいが、殺してまで見る気はないので、黙っている。取ってやらんと死んでしまう。早く取ってやれ。と、主人は、再び下女を顧みる。おさんは、ごちそうを半分食べかけて、夢から起こされた時のように、気のない顔をして、餅をつかんで、ぐいと引く。寒月くんじゃないが、前歯がみんな折れるかと思った。どうも、痛いの痛くないのって、餅の中へ固く食い込んでいる歯を、情け容赦もなく引っ張るのだから、たまらない。我が輩が、すべての安楽は、根拠を通過せざるべからずという、第四の真理を経験して、ケロケロとあたりを見回したときには、家人は、すでに奥座敷へ入ってしまっておった。